送りする今日のお話の時間です。この番組は和歌山県青年層の会のご協力で毎回和歌山県内の各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは新宮市大橋通り信州大谷派上泉寺ご住職です。山口典之さんがお客様です。今週で3回目になります。こんばんは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。いやー、予想以上にフランクな方なんで安心しました。いや、なかなか自由にね、お話ししてくださるご住職の方はね、はい、意外に少ないんですよ。
そうですか。
大丈夫ですね。前2回の話は。
はい、ちょっと帰れなかったん
ですけど。すぐに帰りにくくな
って。
いや、そんなことないんでしょうけど。
すみません。
なんかじゃあ、ちょっとどういう話をしたらですね、
はいはい、
より山口さんらしいお話になるのか、
はい、
もしおっしゃっていただけたら。
そうですか。なんかちょっといいことも言わない
で。別に、いいこと悪いことって世の中いない
です。そうですか。
住職らしい話っていうのは何なんですかね。
もうやっぱり信仰的なことも少しでしょうね。はい、
どうしてもですね、今までのご住職、はい、お寺の方と違うという実は、はい、点があるんですね。
はい、
山口典之さんのご住職のお寺は上泉寺、
はい、
ここは高木ご住職という、
はいはい、
12代のご住職。
そうです。はい、
この方が、まあ、ある意味で大変有名なんですね。
はい、
この辺のお話から。
そうですか。結構です、はい、
で高木ご住職なんですが、
はい、
山口典之ご住職が18代目。
そうです。
12代ということは今から100年ぐらい前、
約100年ですね、ちょうど。
うん、はい、じゃあ改めて、そんなにちょっとお話を伺ったんですが、
はい、
どういうご住職であったのかというお話をまず聞かせていただきます。
そうですね、
ま
あ、100年前のことですから、人は知りませんね。
そうです。
ただ、まあ、資料的に残っている方を見ますとね、すごく、まあ、素直な方なんですよね。でそういういきさつで言うんですが、それが、沖野岩三郎さんという方が、
はい、
まあ、小説に書いたり、これもシングル牧師さんなんですけどね。
沖野岩三郎もね、はい、知る人ぞ知るで。
そうですね。
はい、
あるいは、まあ、
宗教家でかつ、
そうです、牧師さんです
ね。牧師をやりながら
小説を書いた
方なんですよね。
はい、ちょうどこの方にも最初、高木さんがお会いに、まあ、会われた時ですね、どういう方だったかと、
ああ
何を言いに行ったかと言いますとね、ちょうど当時会津寺のところにその遊郭ですね、
昔の会津寺に遊郭があったんだ、
はい、遊郭ができたんですね。それを結局彼は反対を唱えるんですよ。
で、そういうこともあったんだ。
あったんですね。廃止運動でまず沖野さんに会いに行って、
はい、
でとにかく協力してほしいと、まあ、彼は言うわけですね。でどういうふうに言うかというと、こう遊郭があるということは、その中で売ってる人たちよりも買いに来る客が問題だと。だから私は朝早く行って、その人たちの名前を、あるいは顔をですね、まあ、言った名前を控えて、そして新聞に投書しようと思うと。下手をすると頭の一発で皆さん叩かれるの覚悟だというようなことをですね、
そこまで言ってるんです。
言ってますね。だからすごく、まあ、そういう素直なお方だったんだと思うんですね。
新宮はね、皆さんご承知のように、
はいはい、
木材の集積地で有名で、木材絡みで、
そうですね、
相当お金を儲けた人たちが、まあ、いわばね、そういう世界で、女性相手に遊んだり、
そういうことで
しょ
うね。
したような場所なんですよね。
だから東京に新しくこう、都市ができますでしょ。
うん、
材木は全部、この紀州材を持っていくんですね。だから一時期は、これ中村ゴンという、大学の教授ですけれども、
はい、
その方が書かれた移行書の中には、毎日110数層、毎日往復してたと、ま
あ、
いう資料が残ってますので、
私もね、相当派手にそういう関係の人たちは、一夜にしてお金を使ったというようなお話は、ね、
そう
です
ね、
あちこちで聞いてるんですよ。
そうですね。今でも大王寺あたりのこの古いお方に聞きますとね、まあ、古いなんて言っておかしいんですけど、まあ、お年を行かれた方に聞くとね、まあ、昔の方はもう背中にお金をいっぱい背負ってですね、リュックザックに、
うわ、
でこれがなくなるまで遊ばしてくれ
た、
まあ、そういうお大臣がいつもおったというような話聞きますね。
男の夢ですね、一つのね。
これ、
いや、
言うていいんでしょ。
いや、そういうとこあるんです
よ。そうですね。だからまあ、お金があるから、結局そのスポンサーを求めて、思想家も集まる、芸術家も集まる。
なるほど。
だからまあ、新宮はそういう点では、すごく大きな、文化都市だったんだ
ろうと思います。和歌山県内でも新宮という場所はね、非常に信州の精神に富んだ、
はい、
まあ、いわば進んだ場所だったんですね。
そうですね。
それはいろんな人が集まった場所であるからっていうことが。
いうことだと思いますね。まして昔は海路ですからね。だから大阪と東京と、行ったり来たり、その中でもいろんなものを持ち込んできたんだと思いますけどね。
なるほど。やっぱり人や物が行き交う場所っていうのは、はいはい、
もうかなり早いから栄えますからね、
そういうことですね、
文化的にもね、あそういう日なんですよ、
はいはいはい、
だから本当に真偶の力、まあ作家もそうです、佐藤春夫もそうですし、
はい、
まあいろんな人が誕生して、はい、大石清之助という有名な医者もいたんです
けど、
この人も大変役事件に
関して、そうですね、だから、6人のグループ、あの基地グループと言われる人がいるんですけども、うん、まあ、その中の一人が大石清之助であり、で酒井健明というのはその中の一人であるということですね、
だから当時としては相当ですね、はい、進んだ考え方をお持ちの入職だったんです、
ね、はい、そうですね、
普通こういう世界の人っていうのはそういうところにあんまり首を突っ込まないんですよ、
ね、はい、と言いましてもね、彼の場合は社会主義じゃないんですね今、
うん、
彼の場合は要するに戦争反対すると、で人間平等と、これはどちらかというと仏教精神ですよ、だから彼は仏教の立場から自分の信ずる道を、まあ、言うただけのことで、たまたま時代がちょっと悪かったというんでしょうかね、
そうなんですね、
かかっちゃったということなんですけどね、
でその高木住職を忍ぶ会というのをですね、
はい、
何年か前から始められてますよね、
はい、
いつ頃からどういうきっかけでされた
んですか、あれはだから平成8年に、
うん、
本山の方から、住職さんのそれをまあ言うたら復権されましてね、
ほうほうほう、
で結局2000年の時に、本山主催で、
うん、
法要を務めるんですよ、
本山というのは新州大谷派の本山
です
よ、ね、
はいはい、で本山だけじゃなくて新宮寺とタイアップしましてね、
あ市とタイアップされたんですか、
そうですよ、はい、でその法要というのも新宮フォーラムという形で、6人の人を検証するということで始めたのが最初なんですね、でその後に退学事件を考える会ですね、そういう会新しく生まれてくるわけですけども、
なるほど、
まあ、最初だからその高木健明の復権というところから、うん、まあ、始まったんですけどね、
ああ、まあ汚名を着てられたままじゃなくて、
そうなんです、
ね、あれはもう明らかに無実だったっていうのを、
はいはい、
その関係者だけでなくて新宮氏も含めて、は
い、そうです、
その改めてね、はい、検証し直そうということ、
ね、いうことですね、だから市の方で名誉回復されましたので、だからそういう点では本当に名誉は回復されてますけどね、ただ何ですか、裁判的にはもう黒のままですからね、だからそういう名誉はまだ回復されてないんですけども、一致としては彼らは間違いなく無実だったと、
あ
というところで、まあ、今も動いてますけどね、
でも考えてみたら、まあ、今振り返るとね、
はいはい、
いつにひどい話で裁判にしたってね、あっという間に判決が下りて、
そうですね、
刑も執行されて、むちゃくちゃだなと思うんですけども、はい、まあ、あの時代はやはり
そういうこと
だったのかなっていう感じします
か、ね、は
い、
そうですね、なんか購入されて大体6ヶ月ぐらいで、
うん、早かったですよね、
はい、一審にして終審ですから、
ね、
最審は一切認めないということですね、
うーん、
まあまあ確かに怖い話ですけどね、
でもどうですか、そういうご住職が何代か前にいらっしゃったっていうのは、はい、今のご住職としてはどんな、
はい、いや私はだから調べれば調べるほど素晴らしいお方だなと今思いますね、で果たして私が例えばその戦争状態になった時にですね、うん、戦争反対と、いうことを果たして言えるのだろうかというところに、まあ、行きますとなかなか真似ができないなという気がしますね、
ありがとうございます、
はい、名村北見です、
今度お墓を建てたいんですけど、
ご要望に合わせたご提案をいたします、また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください、
じゃあ一度伺います、和歌山市6番町名村北見へ、岩田町石長館もよろしく、
今回のシリーズは新宮市大橋通り新州大谷派行泉寺ご住職山口典之さんがお客様です、名村北見がお送りいたしました、今日のお話でした、
よろしくお願いします。
初めてのラジオのご出演だったんですが、どうですか、あっという間に
そうですね、なんかいらんこと喋りすぎたよな、ちょっと真面目な方を見させてください。
対局が非常にフランクでね、珍しいんですよ、こういう職で。これだけ気楽に話してくださる方。
もう年が単純ですね。
とんでもないです。
すみません。
ずーっと長いことをコーラスやってらっしゃって。
そうですね、
はい、新宮高校でもそうですし、から大学に入られても大谷大学
で、そうです、大谷でグリークラブ、はい、やってました。
音楽の道という気持ちは全くなかったんです。
ないですね。もう戻ると同時に一切音楽からも手を引きましたし、
で新宮は音楽活動も盛んな場所じゃないですか。
そうですね、すごく
あっちこっちからお声がかかると思うんですが、
最初だけですね。あとはもう諦められて。
あ、そうなんですか。
はい、捨てられました。
いやいや、今でもね、なかなか低音の魅力ある方ですからね。もう一度奥様もコーラス、
はい、してました
ね。やってらっしゃったということで、
そうです。
どうですか、デュエットで2人で。珍しいですよね。
なかなか難しいですね。
いやいや、夕食夫妻が歌うたうって言ったらまた話題になります。
でもあれも常に出してないとダメですね、声はね。
あ、ダメだったら、
はい、ダメになりましたね。
いや、このグリークラブで鍛えたお声というのは、もっぱらお経の時だ。なんか地元で有名らしいですね、お経にメロディーが。
いや、聞いてみてください。
ねえ、まあ、お仕事柄いろいろね、皆さんの前でお話をする機会も多いと思うんですが、普段大体どういうお話を皆さんの前ではされるんですか。
そうですね、もう難しい話をしても通じませんのでね、だからまあ、一般的に分かりやすいところでという気持ちでおるんですけどね、でもなかなか通じない、通じませんね。
いや、でも難しいガチガチな話をされるようにね、はい、山口ご住職のお話に、ね、伺ってると、なんかすごい気楽にね、
はい、
分かりやすいお話をしてくださるような印象を受けましたので、
は
い、
あ、そうです、
お話聞いてみたい感じもするんです。せっかくですから、はい、皆さんに何か、はい、ご住職からですね、はい、これはというメッセージを送っていただき
たいと思います。最近私が感動した歌とでも言いましょうか、歌がありますよね。
歌、
はい、
誰の歌なんですか。
ソロで歌うわけですけど、これは金子みすずという方の歌ですね。
もう何年ぐらい前ですかね、4、5年ぐらい前からブームに、
はい、そうですね、ブームになってますね。
映画にもなったんですよね。
あ、そうです。その今年はなんか生誕100年という、
首のいい年で、
そうですね、小学校の教材にもなってるということだったんですね。
またなぜ山口、じゃなくて金子みすずに、はい、聞かれたんですか。
歌がですね、すごくこう響くものがあると。深いですね、結構。で、自分の信仰とじゃないんですけど、ぐさっとくるようなことがあります、
ね、部分
あります、ありますね。それで結局それを言うことによって伝わっていくと。だから説明がいらないようなところありますので。
そうですか。
はい、
じゃあ、その皆さんの前でのお話の中で、はい、そういう金子みすずの詩をご紹介するとか、そういうこともあるんですか。
ありますね。お席の中にか法話の中で、まあ、常にそれ使わせてもらったりします。
珍しいですよね、そういう詩人のね。
そうですかね。
ご紹介するご住職とあんまり話聞いたことないんです。
あ、そうなんですか。
あ、
今からやりましょうか。
いやいや。じゃあ、ラジオ局の皆さん、
はい、
これもこの番組では、私の記憶する限りでは、はい、おそらくね、詩のご紹介初めてじゃないですかね。
そうですか。
琵琶をね、はいはい、やってくださった女性のご住職の方いらっしゃったんです
よ。あ、そうですか。
じゃあ、何かはい、お好きな一節をですね、
そうですね、
ご紹介いただけたら、
はい、一応まあ用意はしてきたんです、これ大量という歌なんですよね、
は
い、
小学校の教科書に載ってる。
これは小学校に載ってますね。読んでみましょう、大量、朝焼け小焼けだ大量だ、大葉いわしの大量だ、浜は祭りのようだけど、海の中では何万のいわしの飛ぶ台するだろう。まあ、こういう歌なんですけどね。
わかりやすくて。
そうです。もうこれも説明いらないですね。我々にとってはイワシというのは食べ物ですから。これはもう大量に取れればもうお祭り騒ぎですけど、まあ、彼女が見てる世界はもしも自分がイワシという立場なんですね。まあ、そうすると、まあ、海の中で自由に泳いでるところも、まあ、勝手に人間が捕まえるわけですけど、でもお父ちゃん連れてかれて、お母ちゃん連れてかれて、まあ、そういう思いで泣いてるんじゃないかと、まあ、そういう、まあ、痛む歌なんですよね。我々も常になんかこう、まあ、食べ物を食べる、命を取らないと生きていけない存在ですから、
でもそれが当たり前のようなところで生きてるんですけれども、そこに命をいただいてるというところに、まあ、自分が身を向けるかどうかですね。そういうところをちょっとお話するんですけどね、いつも。
全く向けないでね、はい、日常生活でいろんなものを食べてる人もいるわけです。
そうですね。
そういうことで、ちょっとでも目を向けるとね、
そうです
ね、また食べるときも考えてきますよね。
きますね。
例えば無駄に残さずに。
ああ、そういうこと。それもありますよね、もったいないという。はい、いただくこともあるでしょうね。だから我々お金で生産するもんですから、何が残らないでしょ。でも変な話、自分で締めたらね、残りますね、そういうことはね。
考えてみたらのね、外食する場合、外で食事をする場合でも、はい、金さえ払ったら何でもいいんだろうっていう世界じゃないですよね。
そうそういうことですね。
やっぱりいただいてるっていう気持ちはないとね。
だからやっぱりそこに自分が罪を犯してるという、あの、いただき方なんですね。そこに気づくか気づかないか。でもう一つ、あの、好きな歌があるんですよ。これもやはり金込み粒なんですけども、
はい、
あまりこれは紹介されません。ただちょっと言葉がね、あの、差別的な言葉がありますので、
放送では
そうなんですね、
なかなか使えない言葉が入ってますね。ただこれは一つの詩で作品完成してますね。
これを取っちゃうと話になりませんので、
そこだけ申し訳ない
んですけど、だから、失礼な言葉だと思いますけど、
はい、
まあ、そのまま読ませていただきます、
はい。
ガラスという題名なんですけどね、思い出すのは雪の日に落ちて砕けた窓ガラス、後でと思ってて拾わなかった窓ガラス、ビッコの犬を見るたびに、もしやあの日の窓下を通りゃせんかと思っては忘れられない雪の日の雪に光った窓ガラス、こういう歌なんですけどね。
やはりこの女王はですね、はい、作者に対する、
そうですね、
まあ、生き物に対する、はいはい、こういう視線っていうのはありますよ
ね。ありますね。
弱い者の立場から歌
っている。でこれは同時にその知らないうちに罪を犯す時があると、うん、これは、まあ、窓ガラスが割れてその時開けばいいんですけど、最初忘れてたわけですよね、でそのガラスの上をひょっとするとその障害なんか、うん、あの足を引きずってる犬を見た時に、自分のガラスの落としたガラスの上をあの犬は踏んだんじゃないかと、そこに気づくわけですね。
なるほど。
だから人は知らないうちに、まあ、罪を犯しているところもある。良かれと思ってやったことが結果的に傷つけるところもある。
そういうケースよくあります。
ありますよね。だからそういうところに、まあ、目を向けていくというのが、まあ、本来の宗教なんですけどね。ちょっとこれ言わせていただかないと。シング帰れませんけどね。
これで、こうやって送るって。
はい、ありがとうございます。
あ、でもなかなかこういうね、はい、に観点を置いて、説法されるご住職というのは本当に少ないと思いますから、はい、いや僕お世辞抜きにね、
あ、そうです
ね、こんな形でっていうのはすごく分かりやすくて、
あの、割とストレートに入ってきますよね。
ねえ、
あの純粋な言葉だから余計に響くものがありますでしょ。
でしょうね。
だから変にあの難しい言葉とか、これからまあ学校の教授、あの授業的なですね、もうそれはもう聞いてるだけで本当お説教なんですけど、
はい、分かりました。
説教じゃなくて、
これからも地元でますます大いにご活躍ください、
は
い、
ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、メイソン北里です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町メイソン北里へ、岩部町特中間もよろしく。
今回のシリーズは新宮市大橋通り新州大谷派行善寺ご住職山口則之さんがお客様でした。今日のお話、名寸記載の提供でお送りしました。